それでは聖書を朗読いたします。旧約聖書創世記24章10節から27節です。旧約聖書の36ページになります。創世記24章10節から27節です。それでは拝読いたします。しもべは主人のラクダの中から十頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持って行った。彼は立ってアラムナハライムのナホールの町へ行った。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。そうして言った。私の主人、アブラハムの神、主よ。今日、私のためにどうか取り計らってください。私の主人、アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが、水を汲みに出てまいりましょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘がお飲みください、私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私はあなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができるように。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水瓶を肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟、ナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘であった。この娘は非常に美しく、処女で男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りて行き、水瓶に水を満たし、そして上がってきた。しもべは彼女に会いに走って行き、そして言った。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると彼女は、どうぞお飲みください、旦那様。と言って素早くその手に水がめを取り下ろし、彼に飲ませた。彼に水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで、水を汲んで差し上げましょうと言った。彼女は急いで水がめの水を 水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走って行き、その全部のラクダのために水を汲んだ。この人は主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと黙って彼女を見つめていた。ラクダが水を飲み終わった時、その人は重さ1ベガの金の飾りの輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り、尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか？彼女が答えた。私はナホルの妻、ミルカの子、ベテエルの娘です。そして言った。私たちのところには、藁も、飼料もたくさんあります。それにまた、お泊まりになる場所もあります。そこでその人は、ひざまずき、主を礼拝して、言った。私の主人、アブラハムの神、主が褒めたたえられますように。主は私の主人に対する恵みと、まこととをお捨てにならなかった。主はこの私をも途中、つつがなく私の主人の兄弟の家に導かれた。神の導きの中に生きると題しまして、大高先生より御言葉を取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。私たちの天におられます父なる神様、尊いお名前を心から賛美を申し上げます。あなたが私たちを教会へとお招きくださり、あなたを賛美し、またあなたの御声に聞く時を与えくださり、ありがとうございます。この時あなたご自身がお一人お一人にお語りくださいますように、心にある煩いなどがある方もそれを一度横に置いてあなたの御声に聞くことができますように、またしをあらゆる問題をあなたの御言葉を通して解決と導いてくださいますようにお願いいたします。ひとときを期待して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。創世記24章に記されているアブラハムの息子イサクのお嫁さん探しの記事から神の御声に聞いております。簡単に流れを振り返っておきますと、アブラハムが老人になり息子イサクのお嫁さん探しをするようにしもべに命じました。そしてその時に一つの条件を伝えました。24章の3節と4節にあります。お読みします。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私が一緒に住んでいるカナン人の娘の中から私の息子の妻をめとってはならない。あなたは私の生まれ故郷に行き、私の息子イサクのために妻を迎えなさい。アブラハムはカナン人の娘の中からではなく、自分が今住んでいる場所からにいる娘の中からではなく、アブラハムの生まれ故郷、自分の生まれ故郷に行ってイサクのために妻を迎えるよう言います。この要求自体が容易、簡単ではないわけですが、アブラハムは7節で次のように語ります。私を私の父の家、私の生まれ故郷から連れ出し、私に誓ってあなたの子孫にこの地を与えると約束して仰せられた天の神主は、御使いをあなたの前に使わされる。あなたはあそこで私の息子のために妻を迎えなさい。アブラハムは、主は御使いをあなたの前に使わされると言います。今日の箇所を読んでいきますと、もうまさにそのようであったことがわかります。まず、10節と11節をもう一度お読みします。しもべは主人のラクダの中から10頭のラクダを取り、そして出かけた。また主人のあらゆる貴重な品々を持って行った。彼は立ってアラム・ナハライムのナホルの町へ行った。彼は夕暮れ時、女たちが水を汲みに出てくる頃、町の外の井戸のところにラクダを伏させた。しもべは出発しました。その時にラクダ10頭を取り出かけました。この後読んでいけば明らかですが、しもべ一人で向かったわけではありませんし、ラクダ10頭で出かけたわけですから、おそらく10人以上で向かったのでしょう。また貴重な品々も持っていきました。このラクダも、また貴重な品々も、この後で役割を果たすことになります。しもべは、アラム・ナハライムのナホルの町。これはおそらく、アブラハムの兄弟ナホルが住んでいる町ということかと思いますが、そこに向かいました。ある資料によると、アブラハムが住んでいたところからアラム・ナハライムへは約640キロあるようです。東京から青森県の八戸市までが660キロですから、東京から青森までの旅といったところでしょうか。ついでに申し上げますと、ラクダは最速で時速60キロで走るそうですから、一気に行ったのか、休み休み数日かけて向かったのか。 まあ、それはわかりませんが、11節を見ますと、しもべが夕暮れ時に着いたことがわかります。夕暮れ時は女性たちが水汲みに来る時刻だったのでしょう。しもべは町の外の井戸のところにラクダをふさせました。この時のしもべの気持ちはどうだったでしょうか。今のように電話もメールもありません。もちろん郵便もありませんから、事前に行くことを知らせることもできない。アブラハムは故郷に行ってイサクの嫁さんを探してこいと言いますが、本当にアブラハムの親族に会えるんだろうか。しもべの心の中には不安もあったのではないかと想像してみても間違ってはいないことでありましょう。人間業では到底無理なように感じます。目的は明確です。イサクのお嫁さんを探す目的は明確ですが、もう方法がわからない。そこでしもべは何をしたか。彼は祈りました。まず祈りました。自分の力でどうにかしようとせず神に祈った。彼は心の中で次のように祈りました。12節から14節です。そして言った。私の主人アブラハムの神主よ。今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください。私は泉のほとりに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てまいりましょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてください、と言い、その娘がお飲みください。私はあなたのラクダにも水を飲ませましょう、と言ったなら、その娘こそあなたがしもべイサクのために定めておられたのです。このことで私は、あなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように。しもべは、今日私のためにどうか取り計らってください。私の主人、アブラハムに恵みを施してください。そう祈ります。そしてふさわしい相手かどうかを知るための方法について祈りました。彼は、自分が水を汲んでくる娘に対して、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言いますと。そしてその娘が、お飲みください。私はあなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その人がイサクのために定められている人だと分からせてください。しもべは、このことで私は、あなたが私の主人に恵みを施されたことを知ることができますように、そう祈ります。この方法ですが、非常によく考えられています。というのは、単純に明日雨ならこうしますといったこととは違います。明日、好きな女の子がボーダーの洋服を着てきたら、その子が自分にとってふさわしい相手だと信じます。そういうこととは違うわけです。まあ、ちなみに、これは私が小学校の時にちょっと考えたことがある、祈りの一つでありますが、真似しないでください。このしもべの提案は、人柄を知るにも、よくできています。普通の人なら、水を飲ませてくださいと依頼されたら、いいですよとなります。それは普通のやりとり。しかし、ラクダにもというのは、想像できることではありません。ラクダ10頭います。 今のように蛇口をひねれば水が出てくるのではなく、わざわざ汲みに行く。ラクダがどれだけの水を飲むのか知りませんが、まあ、何往復かすることになります。そのことを考えたら、結構面倒な作業であることがわかります。それを自らやろうとする意思を示すことができる人は、まあ、相当な人柄でありましょう。私たちの身近なことで考えると、この教会から京成碓氷駅までは歩いて約20分。例えば、この辺りで駅に向かう道を聞かれた。しかも自分はもう駅から20分歩いて教会に向かっている。で、道を聞かれた。まあ、多くの人は親切に説明するでしょう。消防署のところを右に曲がってくださいとかって言って。では一緒に歩いて連れて行ってあげるかというと、再び20分一緒に歩くか。20分歩くということは、教会と駅をまた往復したら40分かかります。まあ、そんな犠牲を払えるだろうか。同じようにラクダ10頭に水をやるということは、水がめを肩に乗せて何度も往復することになる。それを自ら行える人というのは、まあ、相当な人であるということがわかります。ですから何かこう占いのような形ではなくて、まあ、それ相応の考えられた方法を用いて、それを一つの判断基準として、しもべは祈りました。続く15節と16節には次のようにあります。こうして彼がまだ言い終わらないうちに、見よ、リベカが水がめを肩に乗せて出てきた。リベカはアブラハムの兄弟ナホルの妻、ミルカの子、ベトエルの娘であった。この娘は非常に美しく処女で、男が触れたことがなかった。彼女は泉に降りていき、水がめに水を満たし、そして上がってきた。しもべが、心の中で祈っていた最中に、祈っていた最中に、リベカが登場しました。この女性がリベカである。アブラハムの親族であるということは、読者には、読んでいる人には先に伝えられていますが、しもべにはまだわからない。リベカがどんな女性であるのかが16節に記されています。続く17節には次のようにあります。しもべは彼女に会いに走っていき、そして言った。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。しもべは早速走って会いに行く。そして先ほど考えていたお願いをしました。どうかあなたの水がめから少し水を飲ませてください。すると18節でリベカは次のように答えます。どうぞお飲みください、旦那様。そして19節です。彼に水を飲ませ終わると、彼女はあなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょう、と言った。なんと一回目にして、しもべが願った展開へと移行しました。リベカは、あなたのラクダのためにも、それが飲み終わるまで水を汲んで差し上げましょう。そう言いました。そして20節には、テキパキと仕える姿が記されています。嫌そうな態度がないことがわかります。20節には、彼女は急いで水がめの水を水舟に開け、水を汲むためにまた井戸のところまで走っていき、その全部のラクダのために水を汲んだ。さて、しもべとしては、自分が祈った通りの展開になったわけですが、 主はこのリベカをイサクの妻として選んでおられるのか、慎重に見極めようとします。21節。この人は、主が自分の旅を成功させてくださったかどうかを知ろうと、黙って彼女を見つめていた。しもべは、主の御心なのかどうか見極めようとします。しもべとしては祈った通りの展開なのですが、軽々しく判断しません。慎重に状況を見つめます。しもべはリベカに尋ねます。22節と23節をお読みします。ラクダが水を飲み終わったとき、その人は重さ1ベカの金の飾り輪と、彼女の腕のために重さ10シェケルの2つの金の腕輪を取り尋ねた。あなたはどなたの娘さんですか？どうか私に言ってください。あなたの父上の家には、私どもが泊めていただく場所があるでしょうか？しもべは2つの質問をしました。一つは、あなたはどなたの娘さんですか？もう一つは、あなたの父上の家には私どもが泊めていただく場所があるでしょうか？この質問に対して24節でリベカが答えます。私はナホルの妻ミルカの子ベトエルの娘です。この答えを聞いたときに、アブラハムのしもべは鳥肌が立ったのではないでしょうか。一回目でアブラハムの兄弟ナホルの孫娘に会うことができたのです。22章の一番最後、22章の20節以下を見ていきますと、実はここに箇所に至る伏線が記されていて、22章の20節以下には、最初のところを少しお読みしますと、これらの出来事の後、アブラハムに次のことが伝えられた。ミルカもまたあなたの兄弟ナホルに子供を産みました。と言って、すなわち長男が打つうんぬんうんぬんとあって、22節の最後に、それにベトエルですとある。23節、ベトエルはリベカを産んだ。ミルカはこれら8人をアブラハムの兄弟ナホルに産んだのであるというふうにこうあって、おそらくこういった情報はしもべは得ていたことでありましょう。一回目にして、アブラハムの兄弟ナホルの孫娘に会うことができた。もちろんリベカを結婚相手にするには、この後で家族の同意を得なければなりませんが、この時点でしもべの感動はどれほどのものだったでしょうか。またリベカは、ここで宿泊できる場所があるということも伝えます。これに対して26節と27節です。しもべの感動が伝わってきます。26節、27節。そこでその人はひざまずき主を礼拝していった。私の主人アブラハムの神主が褒めたたえられますように、主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく、私の主人の兄弟の家に導かれた。27節にある、失礼しました。この当然といえば当然かもしれませんが、しもべはこの時ひざまずいて礼拝を捧げます。もちろん生贄をこう捧げるようなそういう礼拝ではなかったことでしょう。神をあがめ賛美した。27節にはしもべの感謝の祈りが記されています。主を賛美したしもべは次のように続けました。 私は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主は私の主人に対する恵みと誠とをお捨てにならなかった。主はこの私をも途中つつがなく私の主人の兄弟の家に導かれた。ここにある恵みと誠というのは神の真実な愛のことを指しています。しもべとしては、主はアブラハムに対して神の真実な愛をお捨てにならなかった。主はこの私のことも道中を守ってくださり、つつがなくアブラハムの兄弟の家に導いてくださった、とそう称えます。まさにアブラハムが最初に言ったように、御使いが導いてくださったかのごとく、アブラハムの兄弟のところにたどり着いた。今日の箇所を読んでいきますと、神が導いてくださるお方であるということがわかります。神は真実な愛をもって導いてくださるお方であるということがわかります。私たち人間の想像を超えた計り難い神の導きというものがある。クリスチャンはこのような出来事を摂理と呼びます。摂理というのは全世界を創造された神が継続して世界を完全に支配されているということを言います。神が世界を支配しておられる。創造を終えたらもうあとは無関心と、そういうことではないのです。摂理というのはクリスチャンが決して運だとか偶然だとか運命だとか巡り合わせ、そういった盲目的な力の支配を受けているのではないということを教えます。神の摂理ということを知らない人たちは、24章の出来事を幸運だとか偶然で終わらせます。しかし私たちはこの箇所を摂理であり、神の導きであるというふうに考えます。目に見えない神の導きの中を私たちは生きている。アブラハムに対してそうであったように、神は真実な愛をもって導いてくださいます。24章を読んでいましても、主がどうしたとかこうしたとかそういうことは書かれていません。話は自然に流れていきます。しかしその背後に主の確かな導きがある。ある意味で人の何気ない日常の中に神の導きがあることを覚えます。特段意識して行っているわけでもない日常の中で神が働かれるということがある。リベカにしてもおそらくいつものように水を汲みに来ただけのことでしょう。しかしその背後に神が導いておられ、しもべもリベカと出会うことができた。しもべは祈りながら主に期待し、主は最善に導いてくださいました。私たちの人生も同じように神の導きの中にある。私たちが自分の人生の中において見えない神の導きを覚えることができるかどうかということは大変重要なことです。アブラハムのしもべは見えない神の導きに目を向けています。先ほど申し上げたように、今日の箇所はあまりにも何気ない日常の中でも神が導いておられることがわかります。おそらく、いつもの仕事をいつもの通りにしていたリベカ。しかし、そこに神の導きがあって、しもべと出会うことになる。しかもそれが結婚へとつながり、さらにはメシアの家系に入れられることにもなる。神の摂理、神の導きに目を留めることは、私たちが今いる場所、また普段置かれている場所で生きる意味を与えてくれます。家庭にあって、職場にあって、学校や友人たちの中にあって、今自分が置かれている場所で、生きる意味を与えてくれるのが 神の摂理であり神の導きです。何気ない日常の中に働かれる神を覚えるときに、日々の営みが意味あるものになる。さらに言うならば、あなたが普段いる場所ではたった一人のクリスチャンのように思えるかもしれませんが、そうではなくて、神が共におられ、神の御手の中にある幸いを生きることができる。日本では周りを見てもクリスチャンは多くありません。ですから、周りで何かこう、クリスチャンに出会うと、ほっとしたような気持ちになることがあります。自分一人だと、寂しさを覚えるかもしれません。しかし、クリスチャンは孤独ではないんだ。神と共に、神の導きの中を生きることができるんだ。もちろんクリスチャンであっても、人生には様々な困難が伴います。試練はあります。この先の人生でも悩むことはいくつもあることでしょう。進路選択、結婚、会社のこと、家庭のこと、老後のこと。クリスチャンだからといって、すべての道がはっきりと分かっているわけではありません。分からないことも多くあります。しかしクリスチャンはそのような状況にあっても、神が導いてくださる。必ず最善に導いてくださることに信頼を置くことができる。わからないことはたくさんあるけれども、神が共におられ、神に信頼して生きる限り、神が最善へと導いてくださることがもう約束されている。ですからこの先の人生をこう様々知ろうとするよりも、神の御手の中にある幸いの中で安心して生きていきたい。未来を自分の手の中に入れようとするとき、そこには自然と不安が生じてきます。見えない未来を見ようとするとき、人は不安になります。しかしそうではなくて、無理に未来を見ようとするのではなくて、アブラハムのしもべを最高の形で導かれた主は、私たちが主に頼って生きるときに、私のことも最高の形で導いてくださるのだと、信頼と希望を置くことができる。摂理というのは、物事が偶然に起こるのではなく、神のご支配の中で起こっていることを示していますから、私たちは確信を持って未来に向かうことができます。時に、未来は自分の手で切り開くんだ、そう言われたりします。もちろんそのように見える側面はあります。しかしこの言葉は時に残酷な言葉にもなりますし、本気でそう思って生きるときにしんどくなることもあるのではないでしょうか。いや、元気で若いうちはいいかもしれません。しかし自分の限界を知ったり、病気になって体力がなくなったりしたとき、そんなこと言われてもといった気持ちになります。私たちは自分の手で切り開くなんて傲慢なことを言うのではなくて、神の御手の中にある幸いを安心して生きる。もちろん、注意すべきことはあります。何が神の導きなのか、摂理であるのかということについて、あまりにも簡単に判断を下さないように気をつけなければなりません。アブラハムのしもべがそうであったように、慎重に見極めなければいけない側面があります。一つの事例を挙げます。ドイツの一部の教会は、ヒトラーの行動を神の御心だと承認した過去があります。神様がドイツを助けるためにヒトラーを与えてくださったとそう信じました。しかしそれが大きな誤りであったことは後ほどわかることになるわけです。日本の教会も戦前、戦中同じような過ちを犯しました。私たちキリスト者は神の導きに対して敏感であることは大切ですが、こう軽々しく何でもかんでも導きとして決めつけないようにする姿勢もまた同時に大切なことであります。そのような注意深さを備えつつ、私たちは神の導きの中を一歩一歩着実に歩ませていただく。 信仰を持って物事を見られるようになると、後で振り返ってみたときに、私たちが気づきもしなかった出来事や、気にも留めていなかった出来事の中に、神の驚くべき働きを見ることができます。一人一人にそのような驚きがあるはずなのですが、それを見ようとしないクリスチャンは意外と多い。最後に、新約聖書のマタイの福音書をお開きください。マタイの福音書の10章。新約聖書のマタイの福音書の10章の29節から31節。新約聖書の18ページもしくは16ページか17ページでしょうか。マタイの福音書の10章29節から31節。マタイの福音書の10章の29節から31節をお読みします。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの1羽でも、あなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。また、あなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。クエス様は言われます。神はスズメの一羽にも関心を払っているんだ。また神は私たちの頭の毛の数も数えておられる。だから恐れるなとそう言います。あなた方はスズメよりも優れたものなんだ。神は私たち一人一人にしっかりと目を向けてくださり、関心を持っていてくださいます。その神の愛の眼差しの中を起きていることを心に留めたいのです。今週一週間だけでなく、この地上の生涯を終えるその日まで、私たちが神の導きの中を生きていることを心に留めつつ歩ませていただきましょう。ひととき語られたことを覚えて黙祷しましょう。お祈りをいたします。私たちを導いてくださる神様、あなたが今日も生きて働き、私たちをこのように礼拝へと招いてくださり、御言葉を聞くときを与えてくださることを感謝いたします。神様、アブラハムのしもべを導かれたあなたは、同じように私たちのことも日々導いてくださっていることを覚えて感謝いたします。何気ない日常の中にあって、あなたは豊かに働いてくださり、宮座をなしてくださるお方であることを覚えて感謝をいたします。どうかあなたが、日々豊かに働いてくださるお方であることを心に留めつつ、あなたの素晴らしい宮座に目を向けて歩むことができますように、助けを与えてください。この一週間、またこの地上の生涯を終えるその日まで、あなたの愛と恵みの中を生きている私たちであることをしっかりと心に留めながら歩めますように。御言葉を感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。